皆さん、こんにちは。すみながめチャンネルへようこそ。今回も知れ事がてら始めていきたいと思います。今回の知れ事がてらは23回目ですかね。23回目になると思いますが、今回もいつも通りですね。知れ事っていうのは、ざれ事っていう意味なんですが、まあ、知れ事、ざれ事、話しがてらですね。動画の方では、私がブレンダーを練習しているところをご覧いただくという、そういう企画の動画になっております。今回は、僕がウルフルズが大好きだっていうことで、ウルフルズの話をしていきたいんですけど、まあその話をしていく前にですね、まず動画の方でどんなことをやってるかっていうことを、説明していきたいと思うんですが、動画ではですね、何をやってるかっていうと、これはブレンダーグールっていう YouTuber が出しているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのをやってます。で、その中で、それは10回ぐらいある、まあ、連続のチュートリアルになってるんですけど、その連続のチュートリアルの第7回目かなをやっているところです。このチュートリアルの1個前の前回で、この今画面に映っているのはアンビルっていう金床なんですけど、金床を作るっていうチュートリアルなんですけど、この金床をですね、作りました。で、前回のチュートリアルの時に、この金床をモデリングした後、この表面をこうザラザラにするっていうか、デコボコにするみたいな加工をやったんですよね。この全体をボコボコにする加工は、スカルプティングっていう機能を使ったんですけど、このスカルプティングっていう機能を使って表面をこうボコボコにへこませたり、出っ張らせたり、まあ、いろんな加工をしたわけです。このいろんな加工をした後ですね、そのする前の状態のやつが今画面に映りましたけど、平らなモデルに対して、デコボコになってるモデルがあると。で、この2つを使ってノーマルマップっていうのを作っていくっていう作業を今回のチュートリアルではやってます。ノーマルマップって何言ってんだっていう、3D モデリングをしない方からするとピンとこないかもしれませんが、ノーマルっていうのは、あれですね、方線って数学の用語では言いますけど、垂直の方向のベクトルっていう感じですよね。なんかそれはそれで説明になったのかどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、でまあノーマルっていうのは、まあ方線。その面に対して垂直な方向のベクトルっていう感じですよね。おそらくですね、僕、このブレンダーが内部的にどういう処理を具体的にやってるのかってことについては、実はよくわかってないんですが、まあ、とりあえず、なんとなく僕のイメージしてることで言うと、このボコボコになっているモデル、メッシュの表面に対して、このツルッとしてる方のモデルの表面に対して、その表面の垂直の方向から光をピーって当ててやりますと。で、光を当ててやったときに、その光が、そのモデルのデコボコのやつに当たったときに、どっちに反射するかっていう方向が別になりますよね。平らなやつは、その垂直なんで打った方向にそのまま反射して戻っていきますけど、このボコボコのやつは、ちょっとそうじゃないわけですよね。表面は、全体的には平らになってますけど、でも、全体的にっていうか、平均的には平らですけど、でも細かく見れば、こう、ボコボコになってるわけで、ちょっと、平らじゃないわけですよね。なので、この、側面に真横からピーって光を当てた時に、ボコボコの方のモデルの場合は、光が上に反射したりとか、下に反射したりとか、右に反射したりとか、しそうですよね。なぜなら、表面が平らじゃないからですけど、光の反射した方向の、まあ、地図みたいなものですよね。マップっていうのは地図みたいなものですけど、まあ、そういう光の反射した方向のマップを作ってやるっていうのがノーマルマップを作る。ノーマルマップをベイクするっていう作業に相当するのかなと思ってます。なので、結構、まあ、やってることが難しくてですね、なかなかうまくいかなくって、この今右側画面を分けて右側に ノードエディターじゃなくて、何でしたっけこれは。何から画面を出してますけど、まあ、そんなことをやりながらですね、いろいろやるんですが、その、やっぱりチュートリアル通りにもいかないところもいくつかあったりして、結構やっぱり難しいですね。けどこうやって一個ずつ練習することによって、ブレンダーのテクニックが身につくなぁと思いながら楽しく練習をしています。で、最終的に完成した画像っていうのは、前っていうのはですね、この、2019年の4月25日にこの動画を撮影してますけど、この動画の撮影の後にですね、完成品については動画を、隅田画面のツイッターにも上げましたね。動画じゃないや。レンダリングした静止画ですね、をツイッターにも上げましたね。この動画の最後にも、完成品は載せるつもりです。そんな感じで、今回の動画は、ブレンダーグールのインターミディエートモデリングチュートリアルのナンバー7かなのノーマルマップをベイクするっていうやつをやっているという、そんな感じです。まあ、動画の説明はこのあたりにして、ここから仕入れごとをお話ししていきたいなと思うんですが、今回お話ししていきたいのは、僕がウルフルズが大好きなんで、そのウルフルズに関して僕の思い出というか、思い入れとかを語っていきたいなと思ってます。僕がですね、ウルフルズに出会ったのは、僕は中学生ぐらいの時の話なんですが、まずそこの話をする前にですね、なんで今回ウルフルズの話が突然出てくるのかっていうところ、ちょっとまあ簡単に喋っていきたいんですが、隅田亀はですね、ウェブサイトっていうのを持ってます。隅田亀は YouTube チャンネルももちろん持ってますけど、ウェブサイトもあるんですね。そのウェブサイトの中でですね、2019年の4月23日に公開した記事で、平成最後の絵をめぐる妄想っていう記事を出したんですね。平成最後の絵っていうのはカタカナの絵なんですけど、なんで平成最後の絵をめぐる妄想をしたかというとですね、平成最後のフォントを作るっていう平成最後のフォントプロジェクトっていうのがありまして、それに隅田亀は参加したんですね。で、その参加した人はですね、一人一文字を担当して、それでみんなで一文字作ったものをフォントにするっていうプロジェクトなんですけど、それに隅田亀は参加しましたと。その参加した時にですね、一人一文字割り当てられるんですけど、隅田亀が割り当ててもらったのはカタカナの絵でしたと。なので、僕はですね、カタカナの絵を担当して作ることになったんですけど、じゃあどんなカタカナの絵を作ろうかなと思って、いろいろとデザインに関して思いを巡らせてたわけですね。その中で、まあ後で出てくるんですけど、僕の好きな歌手ウルフルズがこのカタカナの絵を思いつくにあたってですね、非常に重要な役割を演じたんで、その記事にもまあ書いてあるんですけど、記事に書いてあるのはカタカナの絵を巡る妄想なんですけど、そこからまたさらに派生して、僕とウルフルズの関係についてちょっとまず喋っていきたいかなと思います。僕はですね、1990年生まれなんですね。なので今2019年の今年で29歳になるんですが、ウルフルズをよく聞いてます。ウルフルズのデビューした年って確か90年だったと思うんですよね。違いますね。いきなり間違っちゃってますが、92年に、メジャーデビューしてるみたいですね。で、結成は88年だそうですね。だから、まぁちょっと違いますが、まぁでも僕が2歳の時にメジャーデビューした歌手だという感じですね。まぁ2歳かどうかわかんないですけど、2歳の年ですね。まぁそんな中で僕はウルフルズをですね、小学生の時は聞いてなかったんですけど、中学生ぐらいになってから聞き始めました。最初はですね、赤いベストだぜっていうベスト版があるんですけど、それを最初に聞いたんですね。で、僕が中学生の時っていうのは、2002年から2005年までが僕中学生かな？ですよね、多分。だと思うんですけど、そのあたりの時代って、まあ覚えてる方は覚えてると思いますし、覚えてない方は覚えてないと思いますけど、 MD っていう録音する装置が流行ってたんですよね。なので僕は MD にいろんな歌手の曲をですね、録音してそれで聴くっていうことをやってました。ウルフルズは最初はもちろん好きじゃなかったわけです。最初は好きじゃなかったっていうか、知らなかったわけですね。最初はウルフルズを知らなくって、ウルフルズを知る前はですね、いろんな歌手のいろんなアルバムを、レンタルビデオ屋さんとかレンタル CD 屋さんってありましたけど、そういったところで CD を借りてきてですね、そんで、その中から気に入った1曲なり2曲なりを MD に残して、で CD は返すってことをやってたんですよね。で、だから、MD ってその無限に録音できるわけじゃないんだ。無限にコピーできるわけじゃないから、CD 借りてきた中から気に入ったやつだけを1曲か2曲選び出して MD に入れてってことをやってたんですよね。まあそういうことをしてましたと。その中である時、確かですね、僕のちょっと記憶は曖昧ですけど、確かですけど、僕の父親か母親の友人がですね、ウルフルズが好きかなんかで、ベストだぜっていう CD を持ってたんですよね。それをなぜか譲ってくれて、それをもらったんですよね、確か。でもあんまり記憶確かじゃないんで、これ合ってないかもしれないですけど、で、まあそんな感じでもらいましたと。もらった CD を、まあ CD もらったらそのまま別に MD に入れなくても聞けますけど、でも MD にコピーするっていうのがこうルーティーンだったんで、MD にコピーして、聞こうかなと思ってたんですよね。MD に最初コピーしたのは、ベストだぜってベスト版なんですけど、ベストだぜが出たのが何年かわかんないんですけど、それまでにリリースされている、ウルフルズの楽曲の一番いいやつがこうわーっと入ってるわけですね。ベストだぜっていう名前の通りで、ガッツだぜが発売された後、ウルフルズは大ヒットしたと思いますけど、そのガッツだぜにあやかってベストだぜっていう名前になってますけど、そのベストだぜのアルバムの中から僕は一曲だけ、明日があるさだけを MD にコピーしたんですよね。っていうのはだから、最初は僕、ウルフルズピンとこなかったんですよ。聞いたとき。だからあんまりハマんなくって、まあ、ベストだぜは確か14曲ぐらい入ってた気がするんですけど、何曲ぐらい入ってるかというと、もっと入ってますね。19曲も入ってますね。すごい。19曲も入ってますけど、まあ、その中から僕気に入ったのは、明日があるさだけだったんですよね。っていうのも多分、明日があるさはなんか多分テレビかなんかで聞いたことがあって、だからこう、ピンときたとかって多分そんな程度ですね。なので、他の曲はですね、まあ全部ガッツだぜとかバンザイとかは有名だと思いますけど、まあ少なくとも当時の僕は知らなくって、だからもうピンとがなくってハマんなかったんですよね。なので、その19曲もあるリッチなベストだぜっていうアルバムの中から、明日があるさだけを MD にコピーして、で、ベスト版の CD は聴かずに、MD にコピーして、そのままほったらかしにしてたんですよ。それが僕の中学生ぐらいの時の話ですね。そのまんまですね、僕は、ウルフルズのこともですね、忘れて、すっかり忘れて、まあ、全然聴かなくなってた時期が、まあ、ある程度あったんですけど、ある時ですね、弟が急にそれにハマって、めちゃめちゃ聴き始めたんですよ。僕は弟がいるんですけど、弟が急にベストだぜをめちゃめちゃ聞き始めたんですね。弟が聞き始めたら、まあなんか俺も気になるから聞いてみようかなと思って、自分も聞いてみたんですけど、そしたらやっとウルフルズの魅力に気づいてハマったんですよね。だから、僕がウルフルズにハマったのは、結構自分で探しに行って自分で出会って、そんですぐにハマったっていう感じじゃなくって、なんていうか、どっかの誰かが、本当に誰か忘れちゃって、母親の知り合いだったような気はしますけど、ちょっと忘れましたけど、まあ誰かが、ベストだぜの CD を譲ってくれて、で、譲ってくれたやつを、一回 MD に入れたんだけど、そのまま別に最初はピンとこずに聞かなくって、で、さらに弟がもハマって、それを見たのを、それハマってるのを見て俺もハマるっていう、なんていうかこう、すごい段階に分けてバラバラで、 なんていうか、よくその、いくつもの試練を経て、ハマるところまでたどり着いたなっていう感じですよね。っていう感じなんですよね。で、その後ですね、実は弟は、その後はね、別にずっとハマり続けるわけでもなくですね、僕みたいにずっと追いかけるわけでもなくですね、ただ、一瞬ハマって、すぐ聞かなくなったっていう、本当にそんな感じだったんですけど、だから、本当にその一瞬ハマってたタイミングで自分が聞き始めたんで、そこでハマってよかったなって思いますけど、そんな感じですね。弟が今でもファンかっていうと別に嫌いではないと思いますけど、別に大きな声でウルフルズのファンだよって言うかっていうと、まあ別に嫌いじゃないし、別に好きだけど、ファンかどうかっていうとわからんっていう、そんな感じでしょうね、きっと。まあそんな感じで聞き始めましたと。なのでそこでハマった時点で、僕はベストだぜを全部 M2 にコピーして、一曲しか入れないなんていうせこいことせずにですね、全部をコピーして、それで、それを聞きながら、チャリンコを越えてどっかに行くっていうことを中学生の時はすごく繰り返してました。今は自転車乗りながらイヤホンするのって危ないからやめなさいって、言われると思うんですけど、僕はですね、そういうふうに、当時も言われてたかどうかわかんないですけど、当時は危ないと思っておらずですね、そのまんま、チャリンコ乗りながら MD ウォークマン、当時は MD ウォークマンですね、iPod もまだなかった気がしますけど、あったのかな原始的なやつは。けどまあ iPod は持ってなくてですね、MD ウォークマンで、チャリンコを漕いで、チャリンコで30分かけて、4つぐらい隣の駅、4つぐらいっつっても都内なんですけど、4つぐらい行っても結構遠いんですけど、まあ4つぐらい隣の駅までチャリンコ漕いで行って、で、そこのブックオフで漫画を探しに行くっていうのが僕の日課だったりするんですけど、そんな日課だったりするというか日課だったんですけど、まあ日課だったんですけど、まあそんな感じで音楽を聴きながら、30分チャリンコ漕いで行って、ブックオフで本、漫画探して、で、漫画が見つかるか見つかんないかに関わらず、また30分かけて、MD で音楽聴きながら帰ってくるみたいなことをやってましたね。そんな感じでずっとベストだぜを聴きまくってたんですね。でも中学生の時は、確か、親からですね、お小遣いをもらってなかった気がするんですけど、まあちょっとちゃんと覚えてないですけど、まあそんなような気がするんですけど、まあだったので、CD を積極的に自分から借りまくるってことはあんましてなかったんですよね。でも、高校生になって、確か親からですね、1ヶ月に、いくらだったかな、全然覚えてないですけど、まあ、いくらかお小遣いをもらえるようになってですね、1ヶ月で5000円ぐらいもらってたかな。ちょっと覚えてないですけど、まあ、そんな感じでですね、お小遣いをもらうようになってですね、そっから僕のウルフルズライフがより加速したっていう感じですね。そこでですね、僕は、近所のレンタルビデオ屋さんで、ウルフルズの CD を借りまくってですね、そこにあるやつは全部借りて、昔の古いやつで言うと、爆発音パレードから一番新しいやつは、その当時は確か9とかが一番新しかった気がするんですけど、9っていうアルバムがあるんですよね。2005年の2月9日は9ですね。だから多分僕が高校に上がるか、上がって、直前かぐらい、2006年に You っていうアルバムが出てるんで、そんな感じですね。だから9とか You とかがそこで最新だった気がしますね。You の中にサムライソウルがあったんだったかな？違うか。サムライソウルありますよね。なので、まあそんな感じでしたね。そんな感じでしたって何言ってるかっていうと、まあ、爆発音パレード、すっ飛ばす、確かバンザイはなかったんですよね。で、レッツゴーもなくって、サンキューフォーザミュージックあって、トロフィーあって、ウルフルズあって、エーネンあって、ナインもあって、ユーもあった気がしますね。その辺は、その近所のレンタルビデオ屋さんで借りれました。あと、スチューピッド&オネストっていうベスト版、ベストダズより前に出てる、バカ正直ですよね。スチューピッド&オネスト っていうベスト版もあってですね。それもありましたね。あの、レンタルビデオ屋さんに。でもこれ、すべてオーライトとか、確かこれにしか収録されてなかったんじゃないかな。ちょっと覚えてないですけど、まあそんな感じですね。とか、あと、ですね。書いてないな。なんだったっけな。なんて言うんだ、あれ。メドレーみたいな、ミックス、何はゲノムだ。何はゲノムっていうアルバムも、レンタルビデオ屋さんにありましたね。ウルフルズメガミックスメドレーっていう、何はゲノムっていう、ウルフルズのメドレーみたいなやつがあって、それも結構いいんですけど、それも聞きましたね。僕、ビートルズも好きなんですけど、ビートルズで言うところの、ビートルズの1でしたっけ、あれ。ラブだっけ。ラブだった気がするな。ビートルズのラブですね。ラブっていうビートルズのアルバムがあって、これは2006年に発売されてるんで、当然解散後のアルバムですけど、これはあれなんですよね。メドレーなんですよね。リミックスみたいな。そんなやつですね。そんな感じです。ウルフルズのリミックスで何はゲノムっていうのがあって、これもなかなかいいやつですけど、ライブ音源とかも混ざっててですね、すごいいい感じなんですね。俺たちはウルフルズ、君たちはお客とかっていう、こう、コール&レスポンスがあって、で、その後、ガッツだぜが始まるみたいなのとか、すごい熱いリミックスがあったりするんですけど、そんな感じで、何はゲノムも熱いですね。っていう感じで、まあ、ある CD とない CD とありましたけど、まあ、高校生になってからは、レンタルビデオ屋さんで少なくともあるやつは、まあ、借りるということはやってましたね。そんな感じで聞いてましたと。多分大学生になるまでには、確かですね、どうしても聞けないのがあって、アルバムに入ってなくって、シングルでしかリリースされてないのが、まかまかぶんぶんと世の中ワンダフルっていうのが古いシングルであって、今見ると93年に両方とも出てる、まかまかぶんぶんと世の中ワンダフルっていうシングルがあるんですね。まかまかぶんぶんと、333か。ベスト版、ベストだぜに入る前の、すごく荒削りな333が、まかまかぶんぶんのカップリングですけど、333ってのもありましたね。と、世の中ワンダフルと、明るい二人っていうやつのシングル。世の中ワンダフルとかめちゃめちゃいい曲だと思いますけどね。いい曲だと思いますけど、なかなか CD が売れなくって、入手が困難だったんですよね。で、だからレンタル CD 屋さんにもなかったんですけど、それしょうがなくですね、僕はヤフーオークションで買って、わざわざ手に入れたりしてるんですよね。だから僕は実は世の中ワンダフルもまかまかブンブンも、8センチ CD っていう、なんか古いやつありますけど、それをですね、僕は実は持ってるんですよね。世の中ワンダフルとまかまかブンブンと、あともう一個、8センチのやつなんか持ってた気がしますね。なんだったかな。あ、バンザイか。バンザイのシングルを持ったような気がするな。いや、違うかな。あ、それが答えだだ。多分それが答えだと思いますけど、それのシングルを持ってる気がしますね。まずそもそもこの B 面とかっていう表記が YouTube じゃないや、Wikipedia に書いてあるんですけど、まず B 面っていう書き方がなんかこう、カセットテープの雰囲気をものすごく出してますけど、もちろんこれ CD で出てますけど、僕はカップリング曲っていう曲の言い方が馴染んでますけど、でも、ウルフルズは B 面とかって言ってたっぽいですね。まあ、B 面っていうのはだから、カセットテープなんですかね、そもそも。カセットテープですらない。もしかしたらレコードかもしれないですけど、僕はレコードは一度も触ったことがないんで、レコードのことは全然知らないんですけど、まあ、カセットテープもほとんど触ったことないですね。よくわかんないんですけど、ウィキペディアのウルフルズのこの CD の説明には B 面とか言ってて、なかなか、 趣深いですね。まあそんな感じですと。その他ですね、いろいろレンタル屋さんにもなかったやつがあったんで、あ、コマソンナンバーワンとかもすごいいいやつですね。とか、まあいろいろありつつですね、全部聞いてますと。僕がですね、2009年に、おそらく大学進学したと思うんですけど、2009年にですね、突然ウルフルズが活動休止をするんですよね。ジョンビーチョッパーが活動休止したタイミングはですね、僕はあんまり、こう、リアルタイムでピントを覚えてなくて、ちゃんとピント覚えてないっていうか、ピント来てなくって、あんま覚えてないんですよね。なんで、ジョンビーチョッパーが脱退したタイミングっていうのは、あんまりこう記憶になくって、で、復活したタイミングっていうのもあんまりピンときてなくって、っていうかあんまりあれですね、当時はウルフルズは好きではあったけど、なんていうかこう、インターネットを見ながらとか、なんだか音楽雑誌を見ながらとかで、積極的に情報をキャッチアップしていくっていう、フォローしていくっていう気持ちはあんまりなかったので、なので、だからそのリアルタイムで脱退したとか復活したっていうのは、こう、ピンとくる感じで、こう、よくフォローしてなかったですけど、少なくとも2009年になるとですね、僕もいろんな情報にフォローできるようになって、で、そこで、ウルフルズの活動休止のニュースがあったわけですよね。で、僕はその活動休止の発表が、まあ、ちょっといつにあったかわかんないですけど、多分3日後に活動休止の発表ライブみたいな、記念ライブって言ったらおかしいですよね。なんか、その記念ライブじゃないですけど、活動休止直前ライブみたいなのがあって、それをですね、六本木でやってたんですけど、それにですね、僕は急遽活動休止しますっていう発表をしてから3日後ぐらいに六本木で急にライブがあったんですけど、そこのライブにですね、僕は行って、そこで初めてウルフルズを生で見ましたね。それはですね、フリーコンサートだったんで、行けば誰でも見れるみたいなやつで、僕はそこで人生で初めて、大学生になって初めてですね、六本木に行って、ウルフルズのライブを見るっていう、非常にこう、シティ派な感じの大学生活をスタートしましたね。活動休止発表したのっていつでしたっけ ?2009 年の7月9日に活動休止を発表して、あ、翌日だったみたいですね。今、ウィキペディアを見ると、翌日って書いてるんで、翌日ですね。翌日、六本木ヒルズアリーナにてフリーライブが行われたって書いてますね。なんで、だから2009年の7月9日に活動休止しまーすっていうことをちゃんと知って、翌日の10日に六本木ヒルズの見に行きましたね。そこで初めて聞きました。で、僕はそこで、まあ、悲しい場面ではあるんですよ。そこに集まってるのはみんなウルフルズのファンで、ウルフルズが活動休止をするっていうライブだから、おめでたい場ではないんですけど、でも僕は初めてのライブだったんで、すごい盛り上がってさ、すごい楽しくって、一人で行ったにもかかわらず、もう大盛り上がりでギャンギャン飛んで跳ねて聞いてですね。で、しかも結構前の方にいられたんで、非常によく聞けたし、近くで見れたからすごい満足だったんですけど、どんな曲やったかなんてのはもう全然覚えてないですね。まあそんな、感じですね。で、その後ですね、トータス松本っていうボーカリストがいるわけですけど、彼がソロを始めちゃうんですよね。ソロの話から僕の平成最後のフォントにつなげていきたいんですが、ちょっとそれだと今もう時間ないんで、それはやめてですね、このまんまウルフルズの話だけに集中しましょうかね。ソロが始まっちゃうんですよね。僕は、まあウルフルズが好きではあったけど、なんていうかウルフルズのチームとしてもちろん好きですけど、彼らが活動休止するんであれば、まあ、それはそれでいいし、ウルフルズの音楽が良いにしてもですね、トータス松本が、歌ってれば、ウルフルズ感じゃないですけど、なんていうか、こう、存在を感じられるじゃないですか。だから、別に僕はウルフルズファンだけど、アンチトータスってことはなくてですね、結構原理主義な人って、グループでやらないなんて認められないみたいな、ソロなんて聞かないっていう人はあると思うんですけど、なんかそんな一悶着がこの間のボヘミアンラプソディの映画にもありましたけど、なんかそんな感じで、僕は原理主義じゃないので、別にトータスのソロも聞いてたんですよね。 僕はトータスのソロで言うと、It's Clear じゃなくてクリアか。クリアっていう曲とかものすごい好きで、クリアめっちゃいいじゃんとかって思ったし、あと、もう一個、すごい好きなのがあったんですけど、何だったかな。明星だ。明星がめっちゃ良くって、2009年の6月3日ですね。だから明星が出るタイミングはルフルズはまだ活動休止しますって言ってないんですね。なんかちょっと僕も時系列はちゃんと覚えてないですけど、ルフルズが活動しながらトータスはソロもやってて、トータスがソロでうまくいっちゃったからソロやりたいんですけどつって、ルフルズの活動休止したっていう、まあそんな感じでしょうね。そんな感じで、トータスのソロが始まるんですけど、それもですね、僕は好きで聴いてましたね。明星の後にストレート。ストレートってどういう歌だったかな？ちょっと今思い出せないですね。でも全部聴いてますよ、僕は。クリアもいいですね。あっという間とか、ブランコはどうだったかな？あ、ブランコは割といい歌風のやつか。あっという間とか、子供っぽすぎるんですね。身につけたとか。なんか、子供っぽすぎてどうかなとかと思いましたけど。その後の、まあ、企画版っていう風に書いてますけど、スターズとか、この間のつってても2017年ですね。の、シナリンゴとのデュエットっていうか、コラボのやつで、目抜き通りってやつもありましたね。なんかもう僕、この間とかと思ってましたけど、2017年なんですね。もう随分前ですね。結構昔にですね、マイウェイハイウェイじゃなくて、トラベラーだ。トラベラーっていうカバーアルバムがあって、これはトータスのソロで出てるんですよね。これは2003年なんで、全然ウルフルズやってる時ですけど、トラベラーっていうアルバムの中で、こう古いアメリカのリズム&ブルースとか、そういうのをトータスが好きな曲をカバーするっていう CD で、これもなかなかいい感じで味わい深いし、これの最後に、ポズの魔法使いのオーバーザレインボーが入ってるんですけど、それがですね、三味線で演奏してあって、すごいなんかこういい感じのアレンジなんですよね。17曲目ですね。オーバーザレインボーがあって、原曲のアーティストはジュディ・ガーランドって僕知らないですけど、まあでもこれあれですね。ポズの魔法使いですね。あ、この人が、ポズの魔法使いで出演してる人なんですね。で、歌も歌っていると。まあ、それはちょっと僕知らないですけど、まあ、オーバーザレインボーの、あ、じゃないや、オズの魔法使いのオーバーザレインボーですよね。これが、あ、違うか。ごめんなさい、間違えましたね。三味線はその次のヤッホーか。その次に、18曲目でヤッホーっていう曲が入ってるんですけど、このヤッホーが、オーバーザレインボーから切れ目なく繋がる曲って時々あるじゃないですか。そういう感じで、オーバーザレインボーから切れ目なく18曲目に入っていって、オーバーザレインボーの雰囲気からなんか突然なんかこう祭り囃子みたいな沖縄っぽい感じになってヤッホーっていう曲が始まるんですね。あ、違いましたね。オーバーザレインボーは三味線じゃなかったですね、確か。そんな感じですと。トラベラーもいいし、そんな感じで聞いてましたと。だからトータスのソロも僕は好きで聞いてて、特にクリアもいいですよね。クリアは、クリア朝日の CM の曲で使われてたんですよね。それと、クリアのこの3曲目に、このシングル CD だけに入ってるカップリングで、シガリロバージョンっていうのがあって、これがなかなかいい感じで、なんだろうな。なんていうかわかんないんですけど、こうギターを弾くときの、こう、カポじゃなくって、なんか小指か人差し指かにつける変なこう、アルミの指サックみたいなのってありますよね。僕、あんま楽器詳しくないから知らないんですけど、なんかそういうのつけるとなんかこう、キュイーンっていう、こう、ちょっと不思議な音を出せるようになる、なんかこう、ギターの、まあ、アクセサリーみたいなものだと思いますけど、それを使った演奏が確かあった気がするんですよね。それを使った演奏とか、あとすごい、こう、アコギを、こう、パワフルにガッチャガッチャ弾くやつで、弾く演奏になってて、シガリロって多分、 葉巻のことだと思うんですけど、だから葉巻は別に登場しないですけど、まあそういうなんていうか、ハードボイルドなっていうか、かっちょいい感じのアレンジってことですよね。まあ元々のクリアもかっこいいですけどね。一人よりも大勢がいい方がいいぜとか、小さいよりでかい方がいいぜとか、なんかその、すごいこう、安直な世界観、歌詞の世界観がものすごい僕大好きなんですよね。なんかいいですよね。とか言って、まあ聞いたことない方はわかんないかもしれないんですけど、まあそうなんですよ。その後、2014年、だから5年後に活動の休止じゃなくって、活動休止の活動再開か。活動再開のアナウンス。だから5年ぐらい活動休止してて、5年後に活動再開したっていう、そんな感じですね。その時、本人たちも言ってるんですけど、活動休止の後ですね、活動再開の後、すぐ出したのがどうでもよすぎっていう曲で、これもすんごいかっこいいロックンロールで、3コードのロックンロールでものすごいいい感じなんですけど、それが、まあ、活動再開後の曲ですよね。で、実はデビューシングルが、破れかぶれっていう歌なんですけど、デビューが破れかぶれで、活動再開がどうでもよすぎで、なんかこう、破れかぶれでどうでもよすぎで、なんかものすごくこう、自暴自棄な感じがする曲が好きだよね、みたいなことを彼ら自分で言ってますけど、もちろん意図してなくて偶然そうなってるみたいですけど、なんかそんなことも話したりしてて、なんかいいですよね。まあ多分自暴自棄は別に彼らの全然テーマではないですけど、でもどうでもよすぎもめっちゃかっこいいですね。てか、ウルフルズは、やっぱり、なんかこんなこと僕言ったら偉そうですけど、最初は売れてなかったんですよね、やっぱり。で、ガッツだぜで大ヒットしましたけど、別に、ガッツだぜも別にミリオンセラーになってないらしいんですよね。何枚売れたかっていうのはウィキペディアに載るんですかね。何枚売れたかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえず、ですね、これの前に、ライブ CD があって、前ってか、まあ、後ですけど、ガッツだぜが出た後のライブ CD で、ウルフルズ10周年5時間ライブ、50曲ぐらい歌いましたっていうのがあって、これは2003年に出てるみたいですけど、この時にですね、言ってるんですよね。ベスト、最大のヒットなのに、ガッツだぜはウルフルズで一番のヒット曲なのに、100万枚売れてないとかって自虐言ってますけど、だから100万枚も売れてないんですよね。だからウルフルズって、メジャーデビューはしたけど結構苦労してるっていうか、なんていうかこう、売れ行き？もちろんファンはたくさんいますけど、CD の売り上げ枚数はそれほど多くないっていう、そういう歌手だったわけですよね。で、そう思うと、こう、やっぱりなぜなら、やっぱりこう、テクニックとかが、こう、拙なかったっていうか、荒削りだったんだと思うんですよね。僕もそう思いますし、破れかぶれとか、まがまがぶんぶんは、ウルフルズが作って、かなりアレンジされちゃってるんで全然違いますけど、でも、その後の、借金大王とかは、まあ、借金大王はめっちゃいいですけど、すっ飛ばすとかもいいですけど、やっぱり最初は荒削りな感じで、変装とかも下手くそって言っていいと思うんですよね、あれは。ジョンビーチョッパーも自分の本で、青春というのならっていう自伝みたいなやつで書いてますけど、ジョンビーチョッパーもやっぱり演奏が苦手で苦労したとかって書いてますしね。なんでやっぱ下手だったっていうところから、やっぱりウルフルズはずっとどんどんどんどん上手くなってるんで、聞けば聞くほど楽しいっていうか面白いっていう、そういう箇所ですね。ちょっと語りたいこともうちょっとあるんですけど、今日の動画は38分で短かったんで、ちょっとこの辺にしとこうと思います。僕の平成最後のフォントとの関わりについてもちょっと喋りたいんですが、ちょっとそれについてはまた今度語ろうと思います。次の動画で語ろうと思います。ぜひ次の動画もご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。